日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれきね544回です。
544。
はい、今日はね2月の11日ですよ。ね、集会まで1ヶ月になりましたよ。ね、ちょっとドキドキねしてきますけども、準備はね進んでますか？
進んでますよ。
ね、どうでしょうね、3月はもう暖かくなってるでしょうかね。
どうなんですかね。
ちょっと花粉がね心配なんですけどね。
杉花粉、ね、そんなのは終わりなんですか？
ケリーさんやっぱデリケートなんで、杉花、特に杉花粉は。
そうやったっけ？まだそんなありましたっけ？
あるよ。
あ、そう。
へえ。でもね、年々楽になってんですよ。
そう、
一時期ひどかったけど、
へ、
今ちょっと鼻づまりと目がたまに痒くなるかなっていうぐらいですけど。
3月な、まあ出花ぐらいかね。
ね、ちょっといろんな春ね、バタバタしてる時期ですけどね、年度末でね、ね、あの皆さんにお会いできることね楽しみにいろいろと仕込んでおりますので。緊張も
しますけどね。
はい、さて今日はですね、お便り特集させていただきます。
手紙、
はい、
うん、
ずいぶんですね、お便りの紹介のペースが遅くなっておりますので、
今読んでるのが
10月にいただいたお便りなんですよ。
去年の10月にいただいた手紙、はい、
なのでね、半年近くずれて、ね、ずれてきてますので、ちょっと、
うん、
今回はたくさんお便り紹介させていただきます。
手紙特集ですね。
はい、
うん、
まず最初はですね、アルルさんからいただきました。
アルル、
はい、水月さん、ケリーさん、海坊主さん、遅ればせながら500回放送おめでとうございます。私はケリーさんの心のふるさと高岡市に住んでいます。
お、
素晴らしい
素晴らしい高岡に住んでるだけで素晴らしい。
憧れるわ。近所を散歩しながらポッドキャストを探してこの番組に巡り合い、早4年になり、なんとか放送に追いつくことができました。さて、私は散歩の途中に国宝である瑞龍寺の前を通る八丁道を通りますが、
うん、
そこで祀られている前田利長の世間の評価が非常に低いと感じております。しかしながら利長が、下した豊臣秀吉死後の政治的判断により、前田家は100万石以上の地業と、明治まで存続することができており、時世を読むことができた名君ではないかと思います。このような世間一般的には無名でも隠れた名君の特集もしてもらいたいです、といただきました。
はい、
いいね、高岡。
そっちかいな。
高岡ってさ、
はい、
JR の氷見線と、
うん、
何線だっけ、都並み、
城花線。
城花線、
うん、
あれ三石になっちゃうんだね。
え、そうなの？
うん、もう JR やめちゃうんだよ。
あ、そうなの？
すぐじゃなかったから、そのうちだったと思う。
え、もうその決まってんの？
うん。
え、マジで？
愛の富山鉄道でしたっけ？
愛の佐藤がちゃうなね。
愛の風、
愛の風か、
うん、になっちゃうって。
あ、そうなんや、
うん、
まあ、今はだって
飛び地だもんね。
離れ小島です
からね。変に南北に走ってる JR 線だもんね、うん、
あ、そう、あ、うん、そうなん、え、そうだっけ、
うん、もう山積になるって、譲渡するってなんかニュースで聞きまして。
あ、そうなんですか。
ちょっともうほんとさ、北陸ってさ、
うん、
在来線特急ゼロになっちゃうの？あと能登半島のとこか、7号線はまだ JR？
今はね、うん、まあ、そこは知らないけど、
中途半端だね。あれさ、
高山線があるじゃん。
あ、そうそう、あれ富山市からじゃんね。
富山からですね、うん、
あれさ、こう 福井とさ、石川とさ、富山、そおのおのさ、山積じゃんね。富山も石川も、ね、福井も、あれ3つ合併して、うん、北陸のローカル鉄道でやったりしちゃダメなの？大変じゃんね、
運営ね。基本県単位っていう建前ですよね。
でも合同会社みたいにさ、合同で会社にした方がさ、その福井、
うん、
富山までさ、うん、特急とかさ自社で走らせやすかったりしないのかな、うん、とかさ思うんだけどね。
北陸鉄道にしますか。
うん、そうそうそう。
北陸鉄道あるが、
でもなんかそういうさ風になんかした方がまだ効率の広く大きければいいって、
効率といいな。また実際県をまたいでの移動っていうのはまあほとんどないわけですから、またその場合は新幹線乗れたらしいじゃないですか。
まあね、まあね、でもまあ
それはもちろんね、まあイベント丸イベントっていうのはあるんでしょうけど、
でもさ高岡から金沢なんて割と近いじゃん。
高岡金沢、
うん、県またいで移動とかってありえそうじゃん。
うん、まあさあだ新幹線でどうぞ。
たまあそうだよね。
あ、本当だ、三世くなるんだ。へえ、ね、うん、10月に決まってんだね。うん、へえ。
チェリーさん、随龍寺だって、あのあれだよね、富山高岡駅の
あの
裏にあるところだよね。ちょっとあるけど、
黒い建物じゃなかったっけ、
あの立派なお寺さんですよね。
はいはいはい、立派な寺でしょうね。
あのちょっと東大寺っぽい感じの、
東大寺っぽい。
なんちゅうの、ほらぐるーってさ回廊がある、
ね、ご本堂と、うん、そうそうそう、門っていうか、
うん、であのお堂の前の芝生も綺麗に整えられてるさ、ね、うん、とこ行きますよ何度も。
あ、そうですか、
うん、いいよね。あの鈴グッズ、鈴だっけ、銅グッズだっけ、あそこってなんか、
あ、高岡って鉄器か、
鉄器、銅器、
高岡鉄器、銅器、銅も作った
なんか金属グッズね、いろいろ作っててちょっと魅力的で、ここで秋吉を知ったんだわ。
あ、居酒屋の、うん、あ、北陸ね、
うん、
福井ですよね、あれ発祥は
ね、北陸の焼き鳥チェーンっていう感じで、この間ねケリーさんシティの近くにもちょろっとだけ秋吉あるんで、
お、
行きました、久々に。
あ、そうですか、
うん、美味しかった。
まあ、うん、独特なね、あの、うん、4本ずつ出るやつでしょ、
5本ずつ、
5本だっけな、うん、
美味しかった、美味しかった、
あったかいプレート、
プレートね、固定されたね、
あれな不思議なシステムですね、
あれいいね、うん、もうちょっとケリーさん地方にも展開してくれるといいのになって思って
るね。どの辺まであるんでしょうね、うん、
やっぱお店見るとあれだよね、やっぱホームページ見ると北陸だよね、
まあまあ、で関東関西とかはね、
やっぱちらほらですけど、
まあ、阪神ぐらいにあるかなみたい
な、うん、いいな、高岡行きたいな。
高岡じゃないでしょ、秋吉、高岡にもある
けど、 あるけどね、
福井でしょ、
うんうん、でも高岡やっぱいいよね。
高岡は別に
ヤギ、心の震え、デパートもなくなっちゃったんだってね、あの駅前の商店街になった。
ああ、うん、そうそうそう、うん。でもなんか結構あそこいろいろ頑張ってありますよね。
駅前に再開発でショッピングセンターみたいになったよね。うん、なんか今
ちょっとこうなんていうんだろうね、シャッター商店街って感じじゃなくて、いろいろお店ができて、まあ路面電車があってね。
ね、
まあ確かにいい街ですけど。
ちょっと新幹線になっちゃってどうやって遊びに行けばいいのか、まあ新幹線で行けるんです
けど。新幹線で行けちゃいますか。うん、
またね、
新幹線の駅ってね、まだ違うけどね、高岡じゃないから、あの新高岡だ
っけ、北陸のこうフリー切符みたいなのもどうなっちゃうんだろうね、この新幹線開業したら、
ね、
北陸三県 JR 乗り放題切符みたいなのあったじゃないですか。
どうなんでしょうな、だ JR、
本当 JR さんって旅人大事にしないよね、
なんかね、
ね、はあ、ね、また行きたいと思います。
はい、
はい、続いてね、熊尾パパさんからいただきました。
熊尾パパ、はい、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは、いつも楽しい配信ありがとうございます。すっかり秋めいて酷暑の暑さも遠くなりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
うん、
今回のカラフトのお話、 稚内出身の私は普段以上に興味を持って耳を傾けました、
うん、
ともすると大東亜戦争の樺太引き上げ、昭和56年の大韓航空機、撃墜事件と現代史の中の悲劇の島として語られる樺太の歴史に初めて真正面から向き合う、とても良い時間をありがとうございます。後半も楽しみにしております。季節が進んでおります。今後の配信も楽しみにしておりますといただきました。
はい、
はい、樺太会ねやりましたね。
稚内のご出身な
んだね。
すごい。
大韓航空機撃墜事件ってあれキムヒョンヒのやつ？
それは違う。違う。ソ連の戦闘機に撃墜されたのがあったじゃないですか。
あ、そうなの、うん、昭和56年樺
太の上空で領海侵犯だとか言ってそれの戦闘機にミサイルで撃ち落とされて
韓国の人乗ってたの？
もちろんもちろん旅客機
です、まあちょっと冷戦真っ只中なんですね、うん、ちょっとケリーさん生まれる前だからちょっとよくわからないですけども、
くだらんこと言うな
大事なことですよね。あ、どうなの、やっぱ稚内の人って、うん、天気がいいと樺太見えるわけじゃん。
まあまあまあ近しい場所ですよね、うん、
どういうイメージなんだろうね。うちなんかもう昔日本の領土だったけどみたいな、うん、
ね、
寒そうぐらいしか思えないけどね。普通に攻
撃してた場所がね、今や行きたくても行けない場所ですからね。近くて一番遠い島ですからね、今、うん、
ね、大王製紙とかね、うん、千田光雄のお父さんも働いてた、
あ、そんなのがありましたね、
政治とかねありましたからね。はい、でもね、ちょっと興味持っていただけたらね嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。さて続いてですね、モロキューさんからいただきました。
モロキュー、
はい、ケリーさん、あ、じゃあおもれきの皆様、毎週の放送楽しく聞かせていただいております。先日の10月9日に推し城でしたっけ、推し城がある行田市郷土博物館に行ってきました。
はい、
今回のお目当ては三方領、
三方領違え200年、
三方領違え200年、
うん、
行田市、桑名市、白川市、友好都市締結25周年記念合同企画、
うん、
部門のレガシー、徳川家を支えた推し桑名白川の、うん、展示を見に行きました。
はい、
この三方領違えの事実も知らないことに興味が湧き、推し城へは3度目の訪問となりました。
うん、
今から200年前の1823年に実際にあった三方領違えの理由や領地の地の字が、領地の地って知識の地、
土地の地じゃなくて、
あ、本当だ、
ね、うん、
領地替えの地が知識の地なのよね、
うん、
の字が土地の地でない説明など、ふむふむ納得しました。思っていたより展示物は充実しており、一般の人なら1時間もあれば見て回れたのでしょうが、私は2時間近くしがみつくように見ていました。うん、幕末の動乱に桑名藩の名前が出ていますが、それより30年ほど前に起こったのが三方領違えがなかったら、うん、また歴史は違ったものになっていたのでしょうか。興味が尽きないですね。この企画展も白樺市では9月10日にすでに終わっており、行田市も10月15日まで、28日からは桑名市博物館で展示に移るようです。まあ、もう終わってますね。
終わってますね、
はい、
うん、
あと追伸で配信500回記念冊子を購入させていただきました、
はい、
これからも皆様のご活躍を記念しております。千年記念冊子の購入できる日まで楽しみに、千回ね、
千年は無理です、
あ、千年は無理ですね、はい、はい、楽しみに、千回のバージョンも楽しみにしておりますといただきました。うん、三方領違えって何？
うん、大名、3つの大名をこうぐるって入れ替え、領地を、
はあ、
一箇所の大名を移動させるって、まあ、よくあるじゃないですか、ね、こっち領違いっていうの、うん、こう三藩をこう巴っていうかこう、はあ、あんたとかっちみたい
な。なんでこんなことするの、いつやったの。
行田惜しいの三方領違いっていつかな。
こんなの時々あるんですか。
いや江戸時代通じても何回か、ほら一番有名なのはほら天保の改革、水野忠邦の時にやろうとして失敗しちゃって、
は
あ、でまあ幕府の権威が落ちたみたいな。
これ三方領違いだと3つの藩納得させないといけないわけですよね。
文政6年1823年ってですね、
19世紀の、
うん、
初めにあったんですね。
そうですね。
こうなんでこんなことするの。
まあ、だから懲罰、嫌がらせとか罰としてやったりする場合とか、うん、まあその天保の場合なんかね、こう幕府の権威を示すためにとか、うん、まあね、いろいろそのパターンはあるけど、罰としてされたりとか、まあいろんなそれぞれの藩の願いと事情を考慮してとか。
ケイさん三重県出身なんで桑名は分かるけど、これで松平さんが来るの。
ああそうですよ、あの幕末のあのほらあの会津藩の片森の弟の定方、
うん、
定方か、あれはそうですね、この時に白河から桑名にやってきて、うん、桑名藩主として幕末あの京都諸子大で、
うん、
守護職のね高森と一緒に、
うんうん、
まあ、それがなければまあそれはなかったということですよね。
まあ歴史の1ページなんですね。
歴史の1ページは大なんだってそうですさあ当たり障りのないコメントやめてください
いやだってこれがなこれしてなかったらちょっと歴史変わってたかもしれないみたいな、
まあ、幕末の桑名藩の活躍っていうのはまあなかったのかもしれないっていう話ですよね。
なるほどね、うん、はあ、じゃあ 松平とあと誰がこうシャッローテーションしたんですか。
白河も桑名も両方松平かな。
松平
推し藩は安倍家かな。
安倍って安倍正弘の安倍、
安倍正弘と、うん、安倍正弘はまた違う藩ですけど、
うん、で松平って譜代でしょ。
まあ審判ですね。
審判か、うん、審判でしょ、
うん、
そんな人にもこんな嫌がらせっぽく。
いやだからまあその家で不業績があったとかの懲罰的にやったりとか、
そうなん
ですか。特定の大名にはそのまあまあこの前 のほら福岡藩が長崎の警備みたいな役割があるんで、そういうのはやめたいから変わってくれと変わりたいとか、まあいろんな事情はパターンとしてはあるんでしょうけど、
まあなんかね、また国替えをテーマにした話もしてみたいなとはちょっと思ってるんですけどね。
桑名藩なんていうのはこう幕末の頃は武士はズーズー弁喋ってて、町人はそのなんていうの、
あの辺の関西弁
っていうか、まあ、伊勢言葉喋ってるね、言葉喋ってたなんて言いますね。もともと白河から来たから。
なるほどね、うん、いいもの室清さん見てまいりましたね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ちょっと面
白
そうですね。
はい、続いてですねサイクルマンさんからいただきました。
サイクルメン、
はい、おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しています。過去、妄想大河ドラマとして2回メールをしました。第1回目は東堂高虎、主役は岡田将生君、
うん、
で2回目は立花宗茂、
うん、
主役は斉藤匠、
うん、
で東堂高虎は水月さんに却下され、立花宗茂のは賛否の話にさえなりませんでした。はい、
却下なんかしたのかな、
まあ、多分あなたならすると思います。
なん
で、はい、3回目のチャレンジです。妄想大河ドラマの主人公陸奥宗光です。陸奥宗光は紀州藩の重臣の子に生まれますが、幼年期に父が失脚、和歌山城下へ追われ高野山へ、うん、そこで勉学に励みます。幕末勝海舟の神戸海軍操練所に入り坂本龍馬と出会い
四宿、
うん、海援隊入隊、明治維新期には新政府に仕えるも、西南戦争の際に政府転覆を図り失敗、投獄されます、
うん、
明治16年特赦により出獄、
うん、
ヨーロッパに留学、そして帰国後外務省に出資、 その後衆議院議員に当選、立憲政友会を旗揚げ、第二次伊藤内閣の外務大臣に就任、不平等条約の領事裁判権を撤廃、日清戦争では陸奥外交で日本の勝利に貢献、明治30年53歳で死去。こういう人ですね、陸奥宗光さん。
そうですね、
はい、でこの主役にですね、陸奥宗光役を松坂桃李、なんだこれ、ビバンでいいのこれ、うん、の公演が印象的でした、うん。陸奥宗光の明治維新の英傑たちと比較し、小物マイナー感はありますが、波乱万丈の人生は大河ドラマの主人公に十分になり得ると思います。ケリーさん、水月さん、いかがでしょうか、ということです。
はい、
はい、陸奥宗光を主人公の大河はいかがですかね。
まあ確かにね、まあ面白いんじゃないですか。うん、
ケリーさんね、陸奥宗光あんまり好きじゃないんですよ。
なんで？
ケリーさんの好きな漫画家さんにね、安彦義和さんっていう漫画家がいて、ちょうどこの明治時代の人をちょっと主人公にした漫画があるんです。その中で陸奥宗光さんは結構悪役なんです。
あ、そうなん、
主人公困らせるので、うん、ちょっと嫌い
うん、あ、そうですか、
うん、完全に私的な感情ですけど、なんか龍馬伝に出てたよね、宗光ね。
まあまあまあ、海援隊でね、ずっと龍馬と一緒にやってきて、で龍馬が暗殺された後敵討ちするんだとかいろいろやったりしてますし、うん、まあまあまあ、まあ確かにね、いろいろな人も出るから、まあ面白いっちゃ面白いかもしれないですけどね。
まあ大物いっぱい出てきますよね、うん、政治の世界でいうから。ただ国会議員やってる時ってなかなか描きにくくない？
ねえ、うん、そして一度こう反乱を起こそうとしてるっていうのはちょっと若干汚点が、
まあそれぐらいいいんじゃないの。
そうかな、
ちょっと本当に反乱を起こそうとしてたの？
西南戦争の時にね、ちょっとまあ反乱を、
それは迷惑な話だよね。
士族反乱に同調してやっちゃおうかなっていうのがあったんで、
まあでもいろいろ波乱万丈だから、でもなんかそのちゃんと筋が通ったこれをやっていこうっていうのがあって、ここまでやったんだ、こうやって政治家になったりさ、外務が大臣までなれたりとかってさ、あったら描きやすいかもしれないけど、成り行きでなってたらちょっと、
成り行きでってどういうこと？
まあこっちこ留学しろって言われたから留学しましたとかさ、なんかいや衆議院選に出てみたらって言われて、そうかなと思って出てみましたみたいなさ、
それはまあまあさ、両面でしょう、そんな、自分の思いとね、その周りとのその縁とか進めてると。
どうですか、これはまた配役ちょっとお願いします。松坂桃李、でも見なかったよ、ビバン見た？
陸奥に、ああ読みましたよ、ビバン、ビバンは見ましたよ。
何の話なのこれ、野球のやつ
で、
なんか三重県舞台なんでしょ。
三重県、
違うの？
違うよ、
あ日曜のこれ TBS
って言ってる、それ今やってるやつでしょ。
あ、そうなの、
な下克上野球でしょ、
それが三重？
今やってるやつでしょ。
あ、そうなの、う
ん、その前ですよ、その前の番組、
何の話やん、ロケット作るの？
それ下町ロケット、そのあの枠じゃん、
その間だよ、スニーカー作るやつ？
違います、なんだっけ、
スパイ返し、
スパイっていうか、なんていう、そういう
スパイ、
地下組織的な、
うん、あ、そうなの、戦争もんなの、
テロ組織とそれ日本のそういう諜報機関に属する人とのいろいろな、こう、
そんな話なの？あの TBS の日曜の9時ってもっとこう企業ものとかビジネスマンの話やん、まあ、
もうちょっとでかい話でしたね、う
ん、そんなのもやるんだ。そうそうそう、昔は
人とかね、堺雅人が主人公で、その、その政府のそういう諜報機関の部下だった人、自衛隊か、自衛隊の諜報機関の部下だったのがこの人、なんだっけ、
松坂桃李、うん、まあ松坂桃李ね、いい配役もらうね、今ね、
まあ確かにちょっと陸奥に似てるっちゃ似てるな、
うん、うん、 ちょっと高評価のようなので、
まあ、陸奥宗光な、なせやな、まあまあまあ悪くはないんじゃないですか。
そうです、うん、はい、じゃあちょっと今後の企画を期待しております、うんうん、はい、さあ続いてですね、
はい、
匿名希望さんからいただきました。匿名
希望さん、はい、
はい、いつも楽しく拝聴しています。私は北海道札幌市在住です。カラフト編を、楽しく拝聴いたしました、
うん、
父が昭和21年カラフト生まれで戦後の引き上げ者の一人です。カラフトから引き上げ船に搭乗していたものですが、マシケやオビラの引き上げ船撃沈事件は私たち子供世代にも引き継がれている悲しく憎い事件です、
うん。
引き上げ船は当然民間船で外部に認識する、認識するため、うん、赤十字を掲げている船でしたが、はい、航行中ソ連の潜水艦の恐怖はあったそうですが、まさか民間船に向けて攻撃するなんて思っていなかったそうです、
うん。
小平沖では引き上げ船の前方にソ連の潜水艦が浮上して、うん、魚雷ではなく潜水艦に搭載している艦砲で攻撃したと記録されています、
うん。
ですから潜航時に誤射で民間船を沈めたのではなく、うん、目視して民間船と認識していながら艦砲射撃をしたのです。戦後被害者の会がソ連へ賠償交渉をしましたが、事実無根の一点張りで話になりません、
うん。
撃沈した数日後、オビラの鬼鹿地区っていいのかな、の浜辺には撃沈船の乗船者が多数打ち上げられました。男性は出征していたのでほとんど女性、子供や高齢者ばかり。数ヶ月後、漁師が仕掛けた網には人毛が生えたカニが大量にかかったとも記録がされています。私の父ももしかするとその被害者の一人になっていた可能性もあるので、とても近い事件だと私は認識しています。ちなみに、私の母親は、オビラの近くが出身で、もしかしたらソ連が北海道まで侵攻してきて北海道の半分を蒸発したら、割譲したら、
うん、
母親もソ連領出身になっていた可能性があるのもゾッとする思いです、
うん。
当時の旧軍の皆様の尽力と犠牲のもと、我々が日本国民として暮らしていけることに感謝しかありませんといただきました、
はい。
匿名希望さんのお父様は満州じゃないカラフト生まれなんですね、
うん。
こんな昭和21年に引き上げてきたって言うけど、こんな昭和20年だけで引き上げ終わってなかったの？
いや、引き上げはそんなすぐ終わらないですよね。
あ、みんなだってそのさ、前紹介した時はさ、戦争終わってすぐにちょでこのお話でもね、
うん、
あのソ連の潜水艦で艦砲射撃受けたって言って 3隻ぐらいあのに北海道に帰ってきたって話したじゃないですか、うん。あれ昭和 20年の8月とか9月ぐらいの話だったと思うんですけど、
ソ連の潜水艦のやつはそうですよ、うん、終戦直後の話で、
そこで帰れなかった人たちってまだいたってことです
か？まあ、しばらくだからそのまま状況を見極めるまでカラフトに行った人とかってことなんじゃないですか、
ね。
お父様は21年に引き上げてこられたことですから、まあまあ出国できなかったとかね、いろいろそれがあの足止め食らったとかで行けなかった、
うん。カラフトでもあったんだね、そういうこともね。もう
それにね占領されちゃうんで、
うーん、
身動き取れなくなって
しま
って、
そういうとこの話とか聞いたことないからね。
うーん、もしまあそのすぐに引き上げてたら、まあこの、
ね、うーん、あの攻撃
に、まあ
難しいね、
巻き込まれてたかもっていう話ですね。
そうか、じゃあ樺太にいた男性とかもシベリアに抑留されてたりしてるもんなの？
まあ軍人ですけどね、抑留は基本的にあの捕虜を、うん、民間人の男子は連れていくっていうケースは
あんま
どうなんでしょうね、あんまり聞いたことない、うん、
ね、やっぱちゃんと北海道ではね、ちゃんと樺太の引き上げの話とかってのはこうやって語り継がれているんですね。
うん、まあまあやっぱりね、こういうマシケとかやっぱりそういうゆかりの場所ではそういうあれがあるんでしょうね、うんうん、副教材とかでされてるんでしょう ね
全く忘れられている話じゃなかったっていうのは知れてちょっと安心したというか、
うん
うん、やっぱちょっとケリーさんたちちょっと本州で生きてる人間にはするとちょっとあまり聞かない話だったので、
まあ、北海道はね、まあそのうん、なんですか、千島列島にしても樺太にしてもそういういろんなね、
うん、
まあ、悲劇というか戦後のいろんなことがありましたから、なんていうんですかね、こう自分たちの身近にそういう人が多分必ずいると思うんですよね、ご親戚とかご先祖様とかに、
ね、貴重なお話ありがとうございます。
はい、
はい、続いてですね、むつきさんからいただきました。
むつき、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、おはようございます。おもれき記念冊子が無事に届きました。本当にありがとうございます。冊子が入った封筒には、おもれきスタンプが押されていて、待ちに待った郵便受けに入っていた嬉しさに引き続き、そのスタンプもまたとても興奮しました。冊子は最初から最後までおもれきファンの心をくすぐる内容となっていて、本を読むのが苦手な私でもあっという間に読み切ってしまいました。また時々読み返したいと思います。ケリーさんの名刺も入っていました。とにかくテンション上がりっぱなしのひとときでした。改めまして本当にありがとうございました。
はい、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、おもれきの配信これからも楽しみにしていますが、どうぞくれぐれもご自愛くださいといただいております。
はい、
ありがとうございます。記念冊子ね、大変熟読していただいて、
うん、
ありがとうございます。もう皆さんはお読みになりましたか？
もう行き渡ったんですか ねまだまだお手元にない方もおられるんでしょうね。
夏休みの宿題の感想文にぜひ
ぜひって言っちゃった
ぜひおもれき
一番大事なとこぜひって言っちゃった、
ね、おもれきほ、ね、あのよくさ中学校高校でさ読書感想文の宿題あるじゃない、
うん、はい、
こんなんでもおもれき記念冊子
ダメでしょ。
なんだよ、
冊子だもん、本じゃない
もん。でも
文学作品じゃないもん。
で文学作品じゃなくたっていいでしょ。
文学作品でなくても、
うちの僕高校生の時風の谷の直しかを入賞してたよ、まあ、読書感想、うん、いいのって思ったもん。
あ、
まあ、どっちみち書けないんだけどね。
ずるいよね、
感想文で書けない。
あ、俺もあんま入選とかの経験ないな、
うん、あれどうやって書いていいかも熟読もしないしさ
あ、そういう人はダメでしょうね、
表現できないよね感想ってね、うん、
よかったですって俺の、うん、感動しました丸、
うんうん、この人がかわいそうだと思いましたとかね、
戦争は二度とやってはいけないと思いましたです、
ね、まあその程度ですね。まあ それぐらいしか書けないのにみんなに感想文書け書けと強要している、
あ、まあまあまあ、私たちですね、それが訓練なんでしょうね。
だってそのグルメの表現だってできないもん。
グルメ、
ほらなんかこれ食べてあのグルメ番組でこう美味しいって表現するのさ、
まったりとした
みたいな、全然わかんないの、
うん、
うまっ、塩が効いててうまっとかさ、
まあ、いい
か砂糖甘っとかしか言えないから、
うん、まあちょっとそれはさすがに表現としては乏しいと思いますけど、
うん、このだし醤油うまいとかしか言えないので、
うん、感覚ですからね、うまいとかまずいっていうね、うん、自分がうまいっていうその気持ちが全てですから。
あれさ、よくパクパクもぐもぐする前に口入れた途端美味しいってテレビの人たち言ってるじゃん。味わってないよね。
いや、わかんない、その瞬間も鼻から抜ける匂いとこの口に入った舌の先端に触った途端に美味しいの
か
もし
れない
。
まあうちお箸の使い方下手だからまずテレビに出られないしね。
なんだ、出たいわけ。
いや、うーん、で もしたことない、なんか真似はしたことあるよ。
あんなカメラ回ってる前に食うよりも自分で金払って食った方がうまいに決まってんじゃん。
いやそりゃそうだよ、彦摩呂さんなんか食べ過ぎてなんかブクブクじゃないですか。
そうじゃん、大体グルメ番組に出た人みんな死んじゃうよ。ああ早死にするよ。
だって今なんかあのスカイラークグループのお店、ガストとかバーミヤンとか行くと、バーミヤンだったかな、今ほらタッチパネルじゃんね注文で、何も使ってない時ってなんか広告動画流れるじゃんね自分の店の、
はいはいはい、
で彦摩呂さん出ててさ、この人こんなに丸かったっけって、
あ今ポンポコポンですね、
ポンポコポンになっててね、うん、ちょっと体大丈夫なのかしらとか
最近あんまり見ないですよね。でも
でもテレビ見ないのよ、わかんない。
一時本当によく出はったよね、あの人
たま
たま、ね、その手の食い物の番組言うたら、うん、石ちゃんとね彦摩呂ばっかりでも
まあね、みんないいお年ですからね、ちょっと控えないとね、はい。じゃあ次のお便りです。はい、みちのこの姉さんからいただきました。
姉さん、
おもれきの皆様こんにちは、今日のおもれきの話題に新幹線敦賀駅の話がありました。そういえば私は2020年1月を最後に新幹線に乗っていません。それまでは JR のフルムーングリーン席乗り放題の旅を楽しんでいたのに、コロナで3年足止め、その間に3歳年を取りました。そしてフルムーン切符も消えました、
うん、
2023年10月上京した機会に思い切ってに思い切って思い切って日光街道を楽しんできました、
うん、
草加から草加松原を歩き一泊して、翌日そこから東武線を乗り継いで日光まで各駅停車の旅、3時間ちょっとの旅でした。特急とは違いゆっくりの旅でしたが、地図を見ながらのんびり地名を楽しむことができました。これからはこんな旅がいいなと思いました。日光街道は江戸中期に松尾芭蕉が歩き、明治初期にイザベラバードが歩いた道、うん、しかもどちらも梅雨の時期。イザベラバードの日本奥地紀行を読むと、その当時の人々の姿が見えて面白いですよ。機会があったら一読をお勧めしますといただきました。
はい、
フルムーンパスなくなったんだよね。
フルムーンもなくなったな。
あれって何、うん、全国乗り放題なの？
JR 全線のグリーン車乗り放題ですね。
じゃあ何、このその切符だけ見せたら、
うん、
クワーって乗れるわけ？
指定券はね、
窓口で買うんだけど、
グリーン車ですから、まあ、指定券は、まあ、無料で発行してくれますけど。
ああそうなんだね、うん、
寝台
あれネット予約もできるの？
うん、
その
指定席、うん、あどうなんでしょう、その辺の扱いはどうなんでしょうね。
ご縁がないんでね、フルムーンを使う条件を私たち満たして、
まあ、寝台車とかも乗れたでしょ、確か B 寝台は行けたんじゃないかな。
ああそう、うん、憧れたけどね。
ねえ、もうそういう、だから国鉄時代やから全線乗れるわけじゃないですか、今絶対出ないじゃないですか、もう会社ごとしかフリーキップで基本出ないんで、
うん、ね、
つまんない時代です
ね。え、まあ毎回言ってますねこれね。
ね、
うん、で、みちのくの姉さんは東京にも行って日光の方も楽しんでいらっしゃったんですね。
う
ん、
街道を歩かれた。
ねえ、家康の時でしたからね。
家康の時？
家康の時でしょこれ。2023年に日光に行ったんだから、ちょうど家康の時じゃんね。
どういうこと？
大河ドラマじゃん、
去年が、うん、いや、どうする家康ね、
どうする
家康の時でしょ、うん、何のこと
か、そのタイミングに合わせて行かれたんだろうなって。そういうこと
な
の？違うの？
そんな、そうなの？分かんないけど、
うん、まあね、もう今はね、気分は平安時代ですからね。あ、
うん、もうね、今バリバリ始まってますけどね、うん、
ね、買い合わせとかしてたりね、
うん、
うん、してますけどね。まあ賛否両論あった家康さんでしたけどね。
まあまあ一応無事に終わりましたな、
うん、ファンタジーでしたね。
まあまあまあ物語としてね、あの楽しんでいただければ、
うん、まあまあまたそれもいろんな方からまたメッセージいただけると思いますのでね。
源氏物語、
源氏物語もそうだし家康さんの話も、
終わった頃ね、いやもう続々今届いてますよ。
ね、総括しないといけない。
最終回がまさかね、あんな終わり方を。
まあまあ松潤さん本当なんか老けメイク、あれ昔だったら多分許されないだろうね。
まあ
な、あんなジャニーズの人ね、その辺も吹っ切れて やれたのはよかった。本当最後の方は話よかった。
ああそうですか、
うち本当に大阪の陣の時、ちょっと泣けてきちゃったもん。でも別に家康チームに泣けたんじゃなくて、大阪チームに、豊臣チームの方にちょっとうるってきちゃったけど、
ね、なんかまあ家康最後一人になっちゃったから、なんかね、前半はこうみんなの仲間がいっぱいいてやったのに、なんかずっと最後はあの松健と家康が二人でボソボソボソボソって
話が
進んでいって、ね、何もかも背負って死んじゃったみたいな感じ、
ね、
まあまあそれは そはそうなるとは思うけど、
ね、あの本当に戦国時代のね、もう本当にごっちゃごちゃしている時って、まあ、女武者みたいな人がね、戦地に出てって戦ったとかってありそうな気がするんだけど、今回のこの間のどうする家康で、大阪の陣の時に、家康の陣に阿茶の局が、女武者の衣装で、同席してたけど、あれはありなの？
いや彼の女は確かそうなんじゃないですか。
本当にいたの？
従軍してたんじゃなかったかな、確か。
でもそういう人ってさ、別のとこで待機してたりとかさ、
まあ、そんな控えめなやつはあんな政治のことにはごじょごじょ言えないでしょ。まあ、そこも含めてその彼の人のキャラクターなんでしょうけど、
ね、いろんなとこでさ、その政治取引とかさ、やったりしてっていうのは知ってるんだけど、なんかどうする家康の時あんまり存在感なかったのよ。
何が？
あちゃんのつぼねの
存在感なかった。
存在感がなんか、いたのみたいな。
普通ね、まあ、あの大阪の陣の大阪の駅の時 の、まあ、なんかその交渉とかのとこでちょろちょろ出るぐらいです
かね、なんかね、大蔵卿の局とかとかそこはさ活躍するけど、
あんな陣、まあ、それ以外で、まあ、あんまりねあっちゃんの局が表に出てきたのは、まあ、今回初めてなのかな、知ってる範囲
では。まあいろいろさ、いろんな歴代で家康さん出てくる時にあっちゃんの局もさ、出てきてて見てるけど、なんか今回家康さん主人公だったのに、だからあちゃんの壺にもいいポジションなんだけど、なんかあいたのいなかったのってよく分かんないまま終わっちゃった。
なんか一時すごい目立ってたじゃないですか、だからさ本当にもう懐刀みたいな感じで、
でもさ、お愛の方とかさ、瀬名の方とかみたいなほど存在感なかったよ。
まあそうですね、まあまあまあ、なんか政治的な面での活躍っていうのはクローズアップされたからね、その心の面で今まではずっとこう家康を支えてきたってタイプの女子ばっかりだったけど、
ね、家康さんの人生扱うと登場人物をみんなが知りすぎなんだと思うのよ、だからあれこの人出さないの、あの人はこんな扱いなのみたいなのも多すぎて、
こういろいろあるでしょうけど、
セレクトが大変なったんじゃないかなって思った。まあまあまあ、終わったものはね、今も平安時代ですからね、
まあね、まあまあそれなりに楽しめたというか、まあそういう、
まあ、これはこれだなと思いますね。はい、なんか話しとれちゃいますが、ありがとうございました。
はい、
はい、おまれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@ ーク gmail.com、X はひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。